特集、遠藤周作、生誕100年、沈黙と好奇心の旅へようこそ、2ページ。100回目のお誕生日、3月27日、作家、遠藤周作は生誕100年を迎えます。今回の特集では、遠藤文学の世界への旅はもちろん、外目にある遠藤周作文学館へのリアルな旅へ皆さんをお誘いします。お出かけの際に足を運んでみませんか？特別企画展、100歳の遠藤周作に出会う。今回の展示は、小説家遠藤周作の文学世界と、遠藤周作のもう一つの顔とされるコリアン先生。コリアンの子と理は漢字の狐と狸、アンはイオリに焦点を当てた展示を行います。また、遠藤周作が語りかける魅力的な言葉の展示や、遠藤周作にゆかりのある方からのメッセージも展示します。遠藤周作の等身大パネルも初登場。3月27日月曜午後1時から来年9月26日木曜までです。ぜひ文学館を訪れて、あなたの心に響く言葉を見つけませんか？遠藤周作、1923年から1996年。戦後から平成にかけて活躍した小説家。学生時代に洗礼を受けてカトリック教徒になったため、作品には宗教をテーマにしたものが多くあります。文学を通じて日本の精神風土とキリスト教について追求し、多くの作品を残しました。その中には芥川賞や谷崎賞などの受賞作品もあります。他にも自身をコリアン三人、三人の三は山、人は人、と称してコリアン漢話、漢話の漢は暇、話は話、やぐうたらシリーズなどのユーモアがあり、親しみやすいエッセイなども執筆。愉快な人柄だったそうです。長崎との関わり。外目は小説沈黙に登場する友木村のモデルの一つになっています。遠藤周作は小説を書く前から長崎を何度も取材で訪れ、生前には小説の風景を思い起こす小高い丘に沈黙の火が建立されました。後に遠藤周作はこの地を神様が僕のためにとっておいてくれた場所と話しています。藤尾でコーヒーを飲んだり、梶屋町にあった銀嶺で食事をしたり、皆さんがご存知の場所も遠藤周作のお気に入りだったようです。写真が9枚あります。1枚目、遠藤周作文学館。遠藤周作の没後、彼の文学や人間を語るのにふさわしいロケーションということで、外目に建設されました。遠藤周作の遺品や生原稿、蔵書などを展示しています。写真説明。青い海と空が広がる中に文学館の前景があり、三角屋根が一つ飛び出てステンドグラスがついています。説明終わり。二枚目、沈黙草稿。三枚目、遠藤周作のメガネと鉛筆。四枚目、試作空間アンシャンテ。アンシャンテはフランス語で初めまして。ゆったりした時間が流れる室内で大きな窓から美しい景色を眺め、 自分と向き合うことができます。5枚目、ステンドグラス。遠藤文学の世界観をイメージした深い海のようなステンドグラス。文学館に訪れた際は写真を撮ってみては。6枚目、遠藤周作の執筆机。7枚目、文学館オリジナルキャラクター、タヌキとキツネ。8枚目、沈黙の日。出文化村の入り口付近にあります。海を見下ろす高台にあるので、遠くまで広がる海と文学館を望めます。9枚目、道の駅夕日が丘外目。文学館に隣接する道の駅。ソフトクリームやコーヒー、地域の農林水産物や特産品、工芸品などを販売しています。ドライブの休憩におすすめ。写真終わり。遠藤周作文学館。電話 0959-37-6011。遠藤周作文学館、詳しくはこちら。QR コードがあります。100年の思いと人柄に触れる。生誕100年を記念して特設サイトを開設しました。サイトでは遠藤文学とゆかりのある長崎を紹介するスペシャルコラムをはじめ、イベント情報、記念グッズや遠藤周作文学館初の公式ガイドブックなどの情報を掲載予定です。また、遠藤周作と遠藤文学の魅力を多くの方に伝えるため、インスタグラムとツイッターも開設しています。インスタグラムでは、小説やエッセイから選んだ心に響く名言、ゆかりのあった作家や俳優などから寄せられたメッセージ、スタッフの推し本、イベント情報など遠藤文学の魅力を発信中。ツイッターでは小説やエッセイの一節を紹介する遠藤周作名言集をつぶやいていますので、ぜひフォローやいいねをしてくださいね。メッセージをご紹介。シンガーソングライター、小説家、さだまさしさん。遠藤先生が、僕に小説を書け、とおっしゃったのには、心底驚きました。無理です、書けません、とお答えしたら、いやー、書けるよ。君の歌は、すでに短編小説になってる。書いて読ませろ。胸がいっぱいになりましたが、遠藤周作先生に原稿を持っていくなどという勇気は、当時の僕にはなかったことが今でも悔やまれます。俳優、窪塚洋介さん。憧れのマーティン・スコセッシ監督の構想30年とも言われる作品にして、僕にとって初めてのハリウッド作品、沈黙、サイレンスが日本の風土と歴史が生んだ作家の作品であることに、何やら運命を感じずにはいられません。恥ずかしながら、それまで先生のことを存じ上げずにおりましたが、その後、海と毒薬、深い川、コリアンシリーズなどを拝読させていただき、その洞察力、懐の深さとチャーミングさの境地に、驚きと敬意を抱いております。オリジナルグッズも3月下旬頃から販売。オリジナルグッズ4種類が紹介されています。1つ、日めくり万年カレンダー。文学的な毎日を刻もう。1つ、付箋。いたずらアイデアのメモを取ろう。1つ、ポストカード。大切なあの人へ手紙を出してみない？1つ、公式ガイドブック。この1冊であなたも遠藤通？ エコバッグと記念切手も販売します。詳しくは随時特設サイトで公開。遠藤作品を読んでみようかなと思ったあなたにおすすめしたい本。女の一生、一部、キクの場合。女の一生、二部、サチコの場合。遠藤周作著、新潮文庫。遠藤周作の代表作として知られる沈黙とともに長崎三部作に数えられる二冊。この作品は遠藤周作が長崎への恩返しのために書いたそうです。長崎を舞台に二人の女性の一生を鮮やかに描いています。一部、菊の場合では大浦天主堂でのプチジャン神父による信徒発見に始まり、幕末から明治期の長崎でのキリシタン弾圧の史実に沿いながら物語が進みます。本書の中では諏訪神社も登場。さらに二部サチコの場合は、第二次世界大戦下の長崎で激動の時代に信仰を守り、恋人を思い、愛に生きた主人公の物語です。また、1985年に放送された朝日放送創立35周年記念番組、女の一生、菊の場合に出演した小泉京子さんからもメッセージをいただいています。生誕100年特別企画展やインスタグラムで紹介予定です。女の一生のそれぞれの本の表紙絵があります。おバカさん、遠藤周作著、角川、大文字 KADOKAWA、角川文庫。日本にやってきたフランス人のガストン。彼はナポレオンの末裔と称する馬面の青年です。弱虫でドジだけど、お人よしなおバカさんは、行く先々で珍事を巻き起こしていきます。素直に人間を信じ、騙されても裏切られても他人を愛することをやめない主人公は、周囲の人々の心を温かい光で満たしていきます。人間を信じようと懸命に生きるガストンの人物像には、遠藤周作の理想のイエス像が重ねられているそう。一生懸命生きることが美しいと思える小説です。優しい愛に触れたい人、勇気をもらいたい人におすすめです。遠藤周作のユニークな語り口で描かれる親しみやすい登場人物や人間模様に、読んだ人はどんどん引き込まれていきます。遠藤周作のユーモア小説の傑作をぜひ読んでみては。広報長崎編集者が推理小説闇の呼ぶ声を読んでみた。ミステリーや推理小説が好きなので、遠藤周作の長編推理小説を読んでみました。昭和38年から39年にかけて、週刊新潮で連載されていた本作は、心理的探偵法を用いた遠藤周作唯一の長編推理小説です。一人の精神科医が不可思議な失踪事件の謎を解くこの作品は、登場人物の心の動きや物の見え方などが繊細に描写されていて、読み進めていくうちに小説の世界へ引き込まれていきます。人間の心の弱さに焦点を当て、人の罪やそれに対する罰、因果応報を感じさせる内容でもあります。大きな場面展開はありませんが、戦後の日本を舞台に静かに真実が解き明かされていく推理小説です。長崎もちらりと登場しています。推理小説が好きな方にぜひ読んでほしい一冊です。 また市立図書館では4月10日月曜まで遠藤周作の小説やエッセイなどを1階に展示しています。気軽に手に取って読んでみてくださいね。特設サイト、ツイッター、インスタグラム、それぞれ QR コードがあります。